変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
エアコンのついていない三等列車には乗客の熱気が立ち込めていた。しかしその蒸し暑さは不快ではなかった。不思議なことに爽快感すら感じた。これも旅の魔法だろうか。
いえ、それはエアリズムの機能です。極細繊維が汗を乾かし肌を快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ朗読、斉藤拓の拓、深夜特急
オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第7章、神の子らの家、インド1。カルカッタには半月ほどいた。それが17日目に北へ向かう列車に乗ることになったのは、これまでと同じように偶然がきっかけを与えてくれたからだった。私の泊まっているリットンホテルの隣の部屋には若いネパール人が滞在していた。フロントのおっさんの説によれば、何でもネパールのテニスプレーヤーで、カルカッタで行われるトーナメントに出場するとか、したとかいうことだったが、彼がもっぱら精を出していたのは、市内観光と買い物だけだった。ネパールにプロのテニスプレーヤーがいるとは知らなかったが、これで本物のプロなのだろうか。あるいは、初戦で負けて暇ができたせいなのだろうか。ある日、顔を合わせた折に尋ねてみると、プロなどではなく本業は学生。しかも一回戦で敗退してしまった。という答えが返ってきた。負けを覚悟で観光気分でやってきたのだ。とも言った。それなら市内観光も買い物も納得だ。私が言うと、彼は腹を立てるどころか、自分からおかしそうに笑い出した。その日以来、私たちは親しく口を聞くようになった。彼は陽気で人懐っこく、互いに下手な英語で話していても、少しも退屈しなかった。その彼がカトマンズに帰るという。彼はネパールでもかなり裕福な家の子弟らしく、乗用車でカルカッタまで来ていた。一緒に乗ってカトマンズへ行かないかと誘われた。心が動かないわけではなかったが、カルカッタからはしばらく気ままな汽車の旅をしてみたかった。そう説明すると、彼は気持ちよく了解してくれ、いつでもいいからカトマンズに来てほしい。 その時は大歓迎するから、と言ってくれた。私は必ずカトマンズに行くことを約し、彼を見送った。ネパールの若者が立って行ってしまうと、急に寂しくなった。誘いを自分で断っておきながら、置き去りにされたような感じがした。いつものように街をうろついても、なぜか気分が乗ってこない。私もそろそろカルカッタを出ていく時期に差し掛かっているのかもしれない、という気がしてきた。かといってどこへ行くというあてもない。私は、ツーリストインフォメーションでもらったインドゼンズをベッドの上に広げ、しばらくぼんやり眺めた。南から北へと、都市の名前を読み上げながら見ていくうちに、パトナというところで目が止まった。カルカッタの北、400キロはあるだろうか。名前の響きも気に入ったし、カトマンズに近づいていくのもよかった。とりあえず、パトナまで行ってみることにしようか。彼が出発した次の日、私は列車を調べるため、ハウラー駅に向かった。列車の時刻ではなく、列車の混み具合が知りたかった。一等二等なら、外国人専用のリザベーションオフィスで予約を取ることも可能だが、私が乗るつもりなのは、席の予約など必要ない三等だ。噂に聞くインドの三等とは、実際どのくらい混むものか、乗る前に一度駅で確かめておきたかった。チョーリンギー通りを北へ上がり、ダルハウジー広場を過ぎると、カルカッタ屈指の問屋街にぶつかる。この界隈の雑踏はいつ見ても興奮させられる。商品を満載した荷車が行き交い、力車が通行人の間をすり抜け、重い荷物を背負ったポーターが前かがみになって歩いている。このポーターの賃金は1マイルで2ルピーだという。そんな細かい数字をなぜ知っているのかといえば、街で会った奇妙な男が別に頼みもしないのに教えてくれたのだ。そういえば、その男は実に独特な人物だった。ある日、いつものようにマイダーン公園でネズミたちのランチ期騒ぎを見た後、チョーリンギー通りをブラブラしていると、一人の男が話しかけてきた。自分は船員だが、しばらく航海がないので、暇を持て余している。あなたのような外国からの旅人が、一人で困っているのをそのままにはしておけない。ぜひ町を案内させてくれないか。私は困ってなどいなかったし、彼の物腰に引っかかるところがないではなかったが、金をくれというのではない以上、 好意を無にする理由はない。彼は勝手にモスクや教会、銅像のある広場などに案内してくれた後で、どこかで食事をしないかと言ってきた。ちょうど日も暮れ、私も腹が空いてきたところだった。賛成すると、どんなところで食べたいかと聞く。軽かったらしいところで、と私は答えた。うなずいた彼が連れて行ってくれたのは、サボイというレストランだった。女性たちはついたての奥のコンパートメントで食べている。この店は、町の一膳飯屋に比べれば、はるかに高級で、料理も確かに美味しかった。しかし彼はいざ勘定という段になると素早く身をかわしてしまった。もちろん私が払うつもりだったが、その露骨さに低欲食事をたかられただけなのかなとがっかりした。レストランからの帰り道、自称船員の彼がタバコを一本くれないかと言ってきた。持ってない、と私は答えた。いいではないか、タバコの一本くらい、と彼がさらにしつこく言う。私は吸わないのだ。少し強い調子で言うと、彼が大声を出して言った。自分は今日一日、お前のために何マイル歩いたと思っているのだ。あの最低のポーターでさえ、一マイルで2ルピーはもらうことになっている。タバコを丸ごと一箱くれてもいいくらいだ。私は彼の言い草に腹を立て、ないものはないのだ、と怒鳴ってしまった。そして言った。わかった。一マイルにつき二ルピー払おうではないか。しかし、ポーターに食事をおごるいわれはないのだから、さっきのレストランの勘定を半額出してもらおう。私がそう言うと、自称船員はブツブツつぶやきながら、ふてくされたように背を向けて歩き去ってしまった。しかしその男が面白かったのは、翌朝何もなかったような顔をして、ホテルを訪ねてきたことだ。何の用だと尋ねると、昨日お前は沐浴を見たいと言っていたではないか。今フーグリー川に行けばいくらでも見られるから案内する、というのだ。私は唖然として声も出なかった。だがすぐにその厚顔さに興味が湧いてきて、彼と一緒に出かけてみる気になった。それ以来、彼は毎日やってきた。私は気が向けば付き合ったが、断ることの方が多かった。しかし彼は全く意に介さず、毎日やってきてはあれこれ誘い、最後には決まって何かをせびり取ろうとした。ないとか、ダメだとか言うたびに怒って帰るが、次の朝になるとまたやってくる。 うるさくないこともなかったが、彼の抗がんさには、抗がんとだけ言ったのでは片付かない、インド人独特のものがあるようで、興味深かった。あるいは私にとって、このカルカッタでは、彼以上に濃密に関わったインド人はいない、と言ってもよかったかもしれない。いずれにしても、その彼との最初の夜のやりとりで、1マイルで2ルピーという数字が、頭に叩き込まれてしまったのだ。
マキタスポーツです。
藤川島です。
サンキュー達夫です。
東京ポッド許可局。
東京ポッド許可局のオリジナルそうめんを今年も好評販売中です。
ありがとうございます。
あの、我々実はそうめん業者なんですね。
そうです、
これ本業ですから。聞きましたから、
で、その仕事の合間におしゃべりしてるのをラジオで流してるっていうことなん
です。そうめん、この暑い夏もそうめんがね、食べることができる季節だと思えば、
そう、
ちょっとやっていける。
僕なんか最初そうめんの魅力全然わかんなかったところからスタートしてますから。
ハマったもん
ね。今、1キロなんかあってもなくなっちゃうから
ね。はい。長崎県島原特産の高級手延べそうめんです。許可局そうめんね、今年も暑い夏、お中元などにもぜひ、ご利用いただければと思います。これ腰が強くて本当最初食べた時びっくりしました。
正直言うよ、これそうめんってどれも同じだと思ってた、違うんだよね。
そうなんだよ
ね。うまかった、本当に美味しい。
お買い求めなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ情報をご覧ください、
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ。